ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第76回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、
はい、
ちょっと相談をいただきましたので、はい、そちらを紹介したいと思うんですけれども。
はい、わかりました。
はい、中学生です、
うん。
はい、勉強していても、うん、なかなか成果が上がらないといった相談をいただきました。
うん、
はい、
うん、
そんな時、うん、どうしたら成績が上がるようになるかを教えてください、うん、
なるほどね、うん、多分頑固なんじゃないですか。
頑固、
うん、はい、もう自分の決めた時間にしか勉強しないとか、決めた場所でしか勉強しないとか、
はい、
まあ、自分の決めたやり方をずっと貫くんでしょうね、
はい、
うん、だからじゃないですかね。
それを続けて成果を出る子も
いると思いますよ、うん、
でも
出ればいいですよね。出ないならば、形変えた方がいいですよね、
うん、
形っていうのは具体的には勉強する時間帯を、
はい、
例えば夕食前にやっていたものを夕食後にしてみるとか、
はい、
それから勉強する場所も今まではリビングでやってたんだけども、うん、自分の部屋でやってみるとか、うん、やり方をいろいろ変えていくんですよ、
はい、
うん、ね、私たちのところでもよくやる21の勉強法、うん、あの中にも環境変化っていう話が出てきますが、
うんうん、
場所っていろいろ変えた方が集中が持つ、それから記憶もされやすい、
はい、
暗記もね、
うん、
うん、なのでいろんな場所で勉強した方がいいんですよっていう話もねよくしますけれども、うん、
はい、
まあ、同じ場所でずっときっとやってるんじゃないのかなってそんな気がするんだけどな、
うん、ずっと同じところに1時間とか座ってるだけでもねちょっと退屈してきちゃう。
そうそう、ね、で明日も明後日も、うん、で同じなんじゃないのかな、
同じ風景でね。
そう、同じ風景でね、はい、そうそう、だから場所を変える、時間を変える、やり方変えるっていうことを僕は勧めるな、うん、
うん、で、まあ頑固っていうことがね、うん、最初に出たんですけども、
うん、
まあ、まあ頑固の逆を言えば素直な子かなって思うんですけども、
うんうん、
まあよくね世間でも素直な子は伸びるとかっていうふうに言うじゃないですか、うんうん、
はい、
うん、で、まあ今ちょっと頑固な子かもしれないんですけど、
うん、
頑固な子がこう素直になっていくためのステップというか、
うんうん、
何かやり方があればそれも一つこう、
うん、
今の状況を変えるやり方かなと思うんですけれども、
うんうんうん、そうですよね。ね、頑固な子に素直になりなさいって、ね、言っても素直にならないですよね。
ならないですよね。
その素直のステップが大きすぎるというのが高すぎるので難しいんですよね、
うん、
だからもうちょっとこうステップを設けてあげて登りやすいようにしていきたいですよね、
は
い、だから途中何入れるかというと、頑固を手放すっていうのを入れたいですよね。
その手放し方が多分分かんないじゃないです
かね。うん、でその手放し方としてそうですね、僕が思うんだったらはアドバイスをするんであるならば、塾でもよく3秒以内に判断をするとか、
はあ、
うん、はい、判断もあんまり早くないんじゃないのかな
っていうのが分かるんですか。
ていうか判断しないことって結構多いんですよね。判断をしないゆえにいつもと同じ形になる、
はあ、
うん、まあ、伸びない子の典型的なパターンですけども、判断をしない、うん、まあ、それもなんかちょっと似合うな。だから判断をする、しかも素早い判断、3秒ルールですね、
はいはい、
3秒以内に判断をするっていうステップとか、
はい、
あとはね言われたことに対して全てイエス、はい、イエスイエスで答えてみるとか、
はい、
そうするとまずやってみることになるじゃないですか、
うん、
そうすると、違ったところで勉強やることにもなり、違った時間でやることにもきっとなるんじゃないのかな、
うん、
お母さんが提案した場所とか時間とか、それから友達がね、成績のいい友達の、勉強時間を聞いてそれを自分の中でも取り組んでいる、
うん、
まあ、はい、友達の意見に対してイエスって答えるわけだから、うん、自分をそこに取り組めるわけですよね、
はい、
こうすることによって自分の頑固さって徐々に手放していけると思うんですよね、うんうん、これでいいんじゃないかな、
はい、まあね、最初にこう変化させる、
うん、
環境を変化させるっていう話がありましたけど、
うん、
勉強する時間や勉強する場所を変化する以外に何かありますか、他にも変化っていう意味で言うと
変化、
うん、
そうね、そうね、でも時間と場所とあと量ですよね、
量、
うんうん、量ですよね、うん、はい、量もでも多ければいいっていう問題でもないんだけども、
はい、
ね、ここでもよく言いますが、やっぱりレバレッジをかけたいので、
うん、
少ない時間で大きな成果を上げる、うん、っていう考え方も持った上でたくさんの量をこなすならばありですが、うん、
はい、
それがないと、すごく効率の悪い勉強になってしまいますので、うん、長時間机の前にはいるんだけれども、うんうんうん、椅子に座っているんだけども成果が上がらないってことになりますね、
はいはい、
だからひょっとしたらレバレッジもかかってない可能性がありますね、
だらないですよね、うん、せっかく勉強していることが身についてないっていうとね、
うん、
ただ机の前にいただけになってしまうのもったいないので、うん、せっかくならこの1時間でこう1時間しかやらないけれども大きな成果を生むような勉強したいですよね、
そうですよね、うんうん、レバレッジも聞いてないかな、なんかそんな気がしますよねそれ聞かせた方がいいですよね、
そうですね、うん、
少ない時間で大きな成果を上げる、そういう勉強ができてるかどうか、人間ってよくやったつもりになるので、
ええ、
自分が1時間机の前で勉強した、うん、でそれでもう今度のテストは大丈夫、っていうふうに思いがちなんですよね、
はい、
でも1時間勉強したことと今度のテストが絶対高得点取れるっていうのはまた別問題なので、
うん、
要は高得点を取るための勉強ができたかどうかっていうところが大事じゃないですか、
はい、うん、時間じゃないですもんね、
う
ん、
新しい、ノートを5冊買ってきた、もうこれで僕は大丈夫これつもりですよね、
つもりですね、うん、
そういう錯覚を脳って起こしやすいので、
はい、
なんかそういったところもちょっと考えた方がいいかもしれないですよね、なのでやっぱりレバレッジですよね、ノートを買ってきた、ノートを買ってきて成果を上げることができるのか、
うん、
どうしたら成果を上げられるのか考えてきたですよね、
うん、
うんうん、
かな、
うん、
はい、まあでもこうね、勉強してもしていてもなかなか成果が上がらないっていうことに対してちょっとまとめますと、
うん、
勉強する時間を変えてみる、
うん、
場所を変えてみる、
うん、
そして量を変えてみる、うん、まあ、レバレッジがかかった勉強法になっているかっていうことをね、うん、見直してみるっていうことと、うん、
はい、
あとまあちょっと頑固じゃないのかなっていうところがあれば、
うん、
素早い判断をする、
うん、
言われたことをまずイエスでまずやってみるっていうことに取り組んでみることで、ちょっとこう成果が上がりやすくなるのではないかっていうことですよね。
奈々さん、そうですね。僕のバラバラした話をうまくまとめましたね。
いやいやいや、
素晴らしいと思います。
はい、
そうですよね、まあ。その内容だと思います。う
ん、はい、
はい、
ということなので、ぜひなかなか成果が上がらないときに試してみていただきたいなと思います。
はい、はい、そうですね、はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。